ジャカルタからコレはフォイスオフインドネシアです。日本語で放送されているフォイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Not malam, こんばんは。今日2026年7月16日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はリカさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 332kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト、LL.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。政府、村の協同組合を補助金供給と農産物保障の協定についてお伝えします。インドネシアのズルキフリ・ハサン食料担当調整大臣は、村地区協同組合メラプティが2つの主要な機能に集中すると強調しました。第一に社会支援や補助品の供給拠点としての役割、第二に農産物のオフテイカーとしての役割です。ズルハス氏は協同組合が現代的な小売店やスーパーマーケットとは異なる概念であることを説明しました。発言は2026年7月15日水曜日、ジャカルタの大統領宮殿で行われた記者会見で、プラボ大統領と閣僚会議に出席した後に述べまれました。協同組合メラプティは政府のインフラです。社会支援や補助品の供給は全てこの協同組合を通じて行われます。そして協同組合はオフテイカーとしても機能します。オフテイカーとしての役割について、ズルハス氏は協同組合が市場価格が政府の定めた基準の下回った場合に農産物を買い取る仕組みを説明しました。初期段階ではこの政策は米とトウモロコシに限定して適用される予定です。それでは次のニュースです。政府、 B50 ディーゼル燃料の安全性を保障についてお伝えします。インドネシアのエネルギー鉱物資源省はパーム油を 50% 含む B50 バイオディーゼル燃料が安全であり、車両エンジンに損傷を与えることはないと国民に保証しました。報道官ドゥイ・アンギア氏は2026年7月15日水曜日にジャカルタで発表した声明の中で、 B50 政策の実施は詳細な研究、包括的な試験、徹底的な評価を経て行われたと説明しました。アンギア氏は政府が国民のエンジン安全性への懸念を十分に理解していると述べました。2008年の最初のロードマップ以来、インドネシアのバイオディーゼル計画は B10、B20、B30、B35、B40 と段階的に今後比率を引き上げてきました。特に2026年7月1日から施行された B50 の導入に際しては、エネルギー鉱物資源省は関連機関と協力し、試験範囲を拡大しました。自動車、 農業機械、工業の重機、鉄道、海運、発電所など多様な分野で試験が行われ、その結果、B50 燃料は従来の B40 を上回る性能を示しました。それでは最後のニュースです。インドネシア国産機 N219 で辺境地域を結ぶについてお伝えします。インフラ地域開発調整大臣アグスハリムルティ・ユドヨノ氏は、国産航空機 N219 がインドネシア群島全域における重要なパイオニア航路を支える役割を果たすと述べました。特に大型機がアクセスできない地理的条件に直面する辺境地域の州庁から戦略的な航空接続の必要性が強く訴えられていると指摘しました。国営航空宇宙企業ペテ・ディルガンタラ・インドネシアまたは PTDI が設計製造した総発機 N219 は山岳地帯や熱帯雨林など過酷な環境での運航を想定して開発されました。最大の特徴は短距離離着陸能力であり、未舗装の土や草の滑走路でも800メートルあれば安全に離着陸が可能です。ユドヨノ氏は長く厚く舗装された滑走路は不要であり、強大な空港インフラを整備できない地方政府にとって費用対効果の高い解決策になると強調しました。N219 は国際部品比率が 46% 以上で構成されており、19人乗りの旅客機として商業市場への導入準備が進めています。旅客輸送だけでなく貨物物流にも対応し、孤立した州や地域を結ぶ役割を担うことが期待されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理科が伝えました。
Bahagialah dengan apa yang kau punya, walau hatimu merasa semua belum sempurna. Sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Bangkalah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia、 今日の名言です。今日の名言は、一つの民族はその民族の中に国のために犠牲を惜しまない教師の集団が存在しない限り決して進歩することはありませんと ムハンマド・ナツィール氏が言いました。ムハンマド・ナツィール氏はイスラム学者、ムスリム知識人、そしてインドネシアの政治家であり、1950年から1951年まで第5代インドネシア首相を務めました。彼はナシール統合モーションとして知られる。1950年の声明で有名であり、それはオランダと共に構築されたインドネシア合衆国の連邦制度の後、再び統一国家体制を戻すことを促しました。政治活動に加え、彼はイスラム思想家、そしてイスラム教育国家の関係について多くを歩いた作家としても知られています。ナシール氏は1908年4月17日に西ソマトラ州ソロックで生まれ、イスラムを基盤とするマシュミ等の主要人物として知られました。1967年にはインドネシアイスラミア宣教評議会を共同設立し、これはインドネシアにおけるイスラムの発展に影響を与えた重要な組織の一つです。ナシール氏は1993年2月6日にジャカルタで逝去しました。その功績と献身により、2008年に政府はムハンマド・ナツィールに国家英雄の称号を授与しました。
Voice of Indonesia。
Selamanya, nothing can keep us. bersama dan selamanya. Berjuang bersama dan selamanya.
Nothing can keep us apart.
Bersama dan selamanya. Berjuang bersama dan selamanya. Bersama dan selamanya.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LRI.IT をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LRI.IT。インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、東ジャワ出身の二人の青年、デニス・サプトラさんとアハマッド・ウバイディラさんが長崎県波佐見町の消防団員として正式に任命され、新たな歴史を刻みました。この特別な功績により、彼らは道庁で外国人として初めて消防団に入団することとなり、これは彼らが技能実習生として働く建設会社からの推薦がきっかけでした。この採用は日本の人口減少に伴う消防団員の不足という課題に直面している地元自治体にとっても朗報となります。ボランティアの団員としてデニスさんとアハマドさんの主な任務は機材の運搬や住民の避難誘導など災害現場での後方支援を提供することです。この二人の若者の積極的な参加は地元の人々の親切に対する感謝の気持ちと自分たちが住む地域の安全に実質的な貢献をしたいという強い思いから生まれました。現場での活動の準備を確実にするため、彼らは消防設備の使用や緊急時の対応に関する集中的な訓練を受けることも義務付けられています。デニスさんとアハマドさんの活躍は日本のさまざまな公共サービス部門での重要な役割を担うと信頼されているインドネシア人のリストに新たな名前を加えるものです。地元当局からのこの信頼はインドネシア人労働者が高い献身性と誠実さを備えていることを証明しており、将来日本でインドネシア人がより多くのキャリアの機会を得る可能性を秘めています。 LRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。 Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia のポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回は中部ジャワ州ディエン高原で再び見られるようになった独特な自然現象の一つである梅雨のウパスについてご紹介します。今年のインドネシアの季節にはこの現象が再びディエン地方を多い、まるで雪に覆われたかのように白く見える広大な草や植物を見たい観光客にとって特別な魅力となっています。気象気候地球物理庁または BMKG によると、霜とは夜明け前の深夜に地表温度が氷点下まで下がった際に形成される氷の結晶のことです。今年ディエン気象コミュニティの観測によると、2026年7月9日の朝に複数の地点で気温が摂氏マイナス3度からマイナス6度まで下がり、多くの水田や路地で霜が目立ちました。もしリスナーの皆さん、雪と交わられることが多い梅雨ですが、実際にはディエン地方では寒気、特に6月から9月にかけてよく見られる現象です。澄んだ空、乾燥した空気、そして高地という条件が重なり、夜間には地中の熱がより素早くに放出されるため、葉に付着した霜が氷の結晶となることです。この独特の雰囲気こそが毎年早朝に多くの観光客をディエンに引きつける理由です。早朝の梅雨を楽しむだけでなく、トラガワルナ、カワスキダン、チャンディアルジュナ寺院群、シクニル丘で黄金の日の出を見るために有名な活動を登山家に人気のプラウザンなど、数々の有名な観光スポットを訪れることもできます。他にも魅力的な場所がたくさんあり、様々な旅行会社がディエン周辺を巡るツアーパッケージを提供しています。リスナーの皆さん、梅雨は美しいだけでなく、自然現象には二面性があることを改めて教えてくれます。インドネシア気象気候地球物理庁によると、梅雨は農作物に被害を与える可能性があるため、農業分野に影響を与える可能性があります。しかし適切に管理すれば、この現象は自然観光資源となり、観光客の増加や地域経済の活性化にもつながります。熱帯の国で霜の降りる 景色は体験してみたい旅行者にとって離縁高原は寒気に訪れる価値のある場所です。島の美しさと離縁の自然の魅力を満喫しながら快適に過ごせるよう暖かい服装と適切な装備を忘れないでください。リスナー皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana tapi kebunnya luas tanamannya mewah megah kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana tapi dibuat kuat dirancang muat lega urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih
Indonesia から世界へ届けしている Voice of Indonesia リスナー皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of IndonesiaLRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはマガパ、日本語でなぜです。それでは始めましょう。 リスナー皆さん、それでは、マガパ、日本語で、なぜ、という会話を聞いてみましょう。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと、バオバオの織物職人と一緒にいます。クリスさんは、なぜバオバオには、機織りが上手な女性が多いのかと尋ねました。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Krisna minasan, kaiwa o kiita ato, kyou no topikku, mengapa, nihongo de naze ni kanren suru tango to furezu o goshoukai shimasu.私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さや、さや。日本語で私、私。むがぱ、むがぱ。日本語でなぜ、なぜ。ばにゃ、ばにゃ。日本語で多い、多い。ぱらんぷわん、ぱらんぷわん。日本語で女性、女性。ぱんだい、ぱんだい。日本語で上手、上手。マナヌン、マナヌン。日本語でおる、おる。Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには機織りが上手な女性が多いのでしょうか？なぜここには機織りが上手な女性が多いのでしょうか？Tradisi, tradisi, 日本語で伝統, 伝統. Percaya, percaya, 日本語で信じる, 信じる. Membawa, membawa, 日本語で持ってくる, 持ってくる. Kebaikan, kebaikan, 日本語で親切さ, 親切さ. Bagi, bagi, 日本語で何々のため, 何々のため.Keluarga, keluarga, 日本語で家族, 家族. Krisna minasan, 会話の中には Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには機織りが上手な女性が多いのでしょうか?という文がありました。この文にはMengapa? 日本語でなぜという疑問詞があり、原因や理由を尋ねる役割を果たします。この表現では、なぜ多くのブトン人女性が機織りが上手なのか尋ねるために、Mengapa? 日本語でなぜという言葉が使われています。原因や理由を尋ねる場合は、Mengapa?日本語でなぜという疑問詞の後に理由を知りたいことについての表現を続けます。では、mengapa 日本語でなぜという言葉が他の文でどのように使われているかの例を聞いてみましょう。mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan? 日本語でなぜブトン人は魚を食べるのが好きですか? Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? 日本語でカモフ織の価格はなぜ高いのですか? カモフはスラウェシ州南東部ブトン島の代表的な織物の一つです。カモフ織はインドネシアの無形文化遺産に指定されています。インドネシアにはパプア州のテルフォー織物、西スマトラ州のパンダイシケ、北スマトラ州のウロス、バリ州のエンデックなど各地の代表的な織物が数多くあります。リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Rizna minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Voice of Indonesia.
インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、群島と中国の文化融合の家宝から生まれたバンカーブリートン特有の伝統的な飲み物であるテオフスイをご紹介します。歴史によると、この大豆を原料とした飲み物は18世紀に同地域に移住してきた鈴鉱山労働者たちによってもたらされました。一貫すると、一般的な豆乳のように見えますが、テオフスイははるかにとろみのある食感で、甘すぎず無味でもないバランスの取れた味わいを持っています。爽やかなだけでなく、それに含まれるタンパク質、ビタミン、ミネラルは心臓の健康維持に非常に良いとされており、乳糖不耐症の人でも安全に飲むことができます。バンカーブリートンの人々にとって、この飲み物を楽しみながら一緒に集める習慣は、無添いという言葉で親しまれる共同体の伝統として定着しています。この栄養価の高い飲み物は非常に用途が広く、それぞれの好みに応じて温かくしても冷たくしても提供できます。その作り方も比較的シンプルで、大豆を24時間水に浸し、水を入れたミキサーで細かく砕き、弱火でゆっくりと煮るだけです。沸騰させた、こした後は、この2つの文化が融合した飲み物は、ご自宅で栄養価の高い健康的な代替飲料として提供する準備が整います。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そしてフォイスオフインドネシアの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐエレリデジタルをダウンロードしてください。
フォイスオフインドネシア。
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソワナインドネシアです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はバリ島の観光地ジャティルイ観光村をご紹介します。バリ島ジャティルイ観光村は2020年5月18日から25日にかけて開催される世界最大の国際ミーズフォラムである第10回世界ミーズフォラムの代表者が訪れる観光地として選ばれました。 2012年にジャテルウィは国際的に認められました。その伝統的な水田灌溉システム、すなわちスバックはユネスコによって世界文化遺産として認められています。スバックシステムはヒンズー教のトリヒタからの教えに根ざしており、人間、自然、精神性の和のバランスと調和を反映しています。11世紀に建設されたスバックは灌溉システムであるだけでなく、調和と持続可能性を重視する生活哲学でもあります。ジャテルウィ観光村はバルト・タバナン県のベネベル地区にあります。ジャテルウィはジャワ・スロ・ロス・リスを含む様々な珍しい鳥や動物など様々な固有種の動植物が生息する24ヘクタールの保護林に囲められています。ジャテルウィ村では棚田の素晴らしい景色を楽しむだけでなく、棚田の美しさを楽しみながらのトレッキング、サイクリング、料理の実演、コーヒー、アボカド、トリアの農園を訪問するなど、観光客に提供するいくつかのアクティビティがあります。ジャテルウィ村では観光客が地元の文化と伝統の豊かさを体験できる伝統的な祭りや儀式も開催されます。レジュ会 WWF イベントでは、ジャテルウィ観光村がタコさんのベンジュールで飾られます。それとは別に参加者はガムラの音楽に合わせた伝統的なバレのダンス、すなわちレジェンダツでも歓迎されます。 WWF 代表団にはジャージラクラックケーキも贈呈される予定です。ジャージラクラックはセラビケーキに似ていますが、玄米で作られています。世界水フォーラムの代表団はジャテルウィ訪問とは別に、特にバレットでスジュヒンズ教徒に来て行われる伝統や儀式であるメラカット、序列の実行にも招待されます。メラカットは泉から湧き出る水を媒介として、悪いものから魂を浄化することを目的としています。メラカットという用語自体はソラカットという言葉に由来しており、数は善を意味し、メルカットは浄化を意味します。つまり簡単に言えば、メルカットは良い浄化であると解釈できます。目的は心をリフレッシュすることです。メルカットのプロセスでは、メルカットの儀式の参加者に聖水が振りかけられます。この水は心を落ち着かせ、魂をリフレッシュすることが期待されています。リスナーの皆さん、これでパーソナルイノリーションを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Jangan tunggu
Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日は北スマトラ州のエサモカンという曲をご紹介します。エサモカンという曲は常に誠実であり続け、心が他に向かないようにという恋人たちへのメッセージが込められています。歌詞には神様からいつも祝福され、長寿を与えられますようにという祈りも込められています。それでは皆さん、アイランとエヴァンスが歌うエサモカンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 YouTube は VOI Official。 あなたも RR デジタルアプリとウェブサイト RR.ID から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。